新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第716回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。小島社長、今回は私からいくつか小島社長についてお聞きしたいことをですね、質問させていただく特別会ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。今回は前回の続きの回となります。ちなみに小島社長がノウハウを持っている人に新経営戦略塾でもゲスト会があって、はい、その方への質問もすごい引き出しがお上手だなっていつも思ってるんですけど、はい、じゃあそのビザスクで詳しい人に、さっきおっしゃいましたよね、失敗をどう乗り越えてきたとか、はい、なんかこう5大要素というか、うん、詳しい人にこういう角度で聞くといい情報を聞き取れるよみたいな質問の、なんか3つのコツとか5つのコツみたいな、はいはい、詳しい人にこの要素は聞いておくといいよっていうテンプレって何かありますか？
なんかそのそうですね、なんだろうな、お客様が知らない、やっぱりその業界特有の習慣とか、いいこと悪いことっていう、なんかそういう聞き方というか。
業界の、
そう、業界、そう、業界の中にいないと、ネットで調べてもわからない、まあ、本当のところというか。そういうところを、まあ、真実を聞きたいみたいな。裏話とか、実際どうなのっていう、そういうのを聞きたいっていう、自分もそういうのを聞きたいと思ってるんです。そういうのってインターネットに出てこないんですよ。
うん、
っていう、まあ、それだけなんですよね。そのいた人が、普段は、なんだろうな、誰にも話せないような、
うん。
うん。まあ、その業界のちょっと、えげつないことも含めて。
でも、それって、なんか、はい、いくらビザスクだとはいえ、初対面の方に、そんなになんか聞けないじゃないですか。
は
い、
これがね、ビザスクっていうのは、教えてくれるんですよ。聞き方がいいと。
そう。だからその聞き方が上手なので、うん、一般の方って、なんか私も面接やるときって、めちゃめちゃ求職者さんの本音を聞き出すのが、まあプロなんでやれるんですけど、はい、でもこれやっぱ普通の方できないと思うんですよね、うん。なんかその業界の特殊事情だったりとかって何かありますかとか、はい、なんかそのオープンクエスチョンでなんかどんな風に聞いていらっしゃるんですか？
なんていうんですかね。まあ、もちろん聞く前には最低限インターネットで、悩みとかは調べますよ。
悩み。
はい。教えてグーとか、ヤフー知恵袋とかで、うん、結婚相談所で嫌な思いをしたとか、そういうのはもう一応もう調べられる限りは自分で調べておきます。うん、で、なんかこういうふうに悩んでるらしいんですけど、実際どうなんですかとか。そう。最低限そういうリサーチは当然そのやる前には、うん、で、現実どうなのかっていうのの裏を取るというか、そんなような、なんか、ちょっと取材的な感じなんですよね。
そう、なんかその段取りの部分が結構ミソなのかなと思って、悩みって結局そこのお客様というか、はい、使ったサービスのユーザーさんの不満だったりするじゃないですか。はい、で、それってそのサービス提供側に聞くときって、うん、どんな風に聞かれてます？そういう不平不満があるけれども、実際はどうなんですかみたいな、そういう聞き方なんですか？
どうですかね。まあもう、それもなんか、淡々と、
はい、
淡々と聞いていくんですけど、ビザスクの場合はポイントはこういうのを聞きたいっていうことを10個でも20個でも先に投げておくんですよ。こういうことを聞きたいですって言うと向こうが用意しといてくれるんですよ。考えといてくれるんですよ。だからビザスクに関してはそういうふうにして、もう事前に聞きたいことを自分で明確にしておいて、事前に渡して向こうに調べておいてもらうというか、
調べておいてほしいことってなんかどういう観点でいつもなんか抑えようとされてますか？
なんかその自分がそのビジネスをやるの前提なんていう感じでしなんですよね。じゃあその、だから結婚相談所ってどうやって集客するんですか、どういうお客さんがいるんですか、クレームって言われるんですか、とか、じゃあ何歳代が一番、まあ即決するような年代とか、そういうタイプの人ってどれぐらいの人なんですか。だから自分がやるんだったらこういうのを知りたいなっていう、そういう前提で聞いているというか。だから別に何を聞くってことはないんですよ。その業界で自分がやるんだったら聞きたいことっていうのは何かなっていうのを考えて、とりあえず聞いてみるという。
じゃあ顧客管理のツールって何使ってるんですか？
そうです、そうです。
なんか従業員って何人ぐらいで回せるもんなんですか？はい、とか、月に何人ぐらいこう新規のお客さん入れるとどれぐらい利益率って上がるんですか？
あるんですか？とか、まあそうですね。あとはそのどういうトラブルがあるんですか？とか、そう、あとだいたい教えてくれるのが広告費どれぐらいかけてるんですか、売上ってどれぐらいなんですかとか、場合によってはもうそのスタッフのお給料ってどれぐらいなんですかとか、そう、自分がやるの前提で聞けるだけのことを聞くというか、あともう一個大事なのは、一人のことから聞いたことを信用しないということです。何人かから聞かないと、それが大手にいる場合と個人でやってる場合って話が全く変わるわけですよ。
そうですね。
はい。
そのサンプル数って両方取られるんですか、ご自身がやられるとき。
いや、まあ2、3人ぐらいなんとなくですけど。
まあ大手と個人と両方みたいな。はい、
で、そこまで聞いて、
はい、
知識がついて、ネットで広告とかで、じゃあ結婚相談所の LP とかを見るといろんなことがわかるんですよ。もうわかってるから。
なるほど、ね。
そこから初めてネットで見るっていうこととか、いろんなことが始まるというか。そのベースの知識をいかに仕入れるかというか、そうじゃないとちょっとネットだけっていうのがなかなか僕はしんどいなと思っているので、あんまり調べないですね。
じゃあ順番的には、トレンドをまず雑誌とか展示会でなんとなく抑え、良さそうな業界の悩みを教えてグーとかヤフーとかで見て、
はい、
ビザスクさんとかでその具体的な人にぶつけて聞いてみて、で、あ、そういうことかって裏側を知った上で、じゃあ具体的にその、実際に売っているサービス広告を見たり、LP とかを見てみるみたいな、そういう感じ。
もう本当にそういう感じを、それをただただぐるぐるぐるぐる、いつもやってるんで、っていうのと、あとは僕の場合はちょっと特殊ですけど、そういう経営コンサル的なことをやって、よく相談を受けるわけです。
確かに、そうですね。
新規事業の相談とか、自分の業界はこうなんですっていうのを、受けるんで、それでなんとなくそういう業界で、じゃあ、歯科医院の院長先生から相談を受けると、じゃあ、歯医者の業界の、こういう裏側ってっていうのが勝手に分かってきちゃうわけですよ。もちろん、当たり前ですけど、その方がやってることと同じビジネスなんて、当然やらないですけど、なんか、もしくは、こういう広告の出し方とかを今やっててっていうと、あ、そういう広告の出し方があるんだっていう、なんかそういうところからの学びもあったりとか、だからそれもある意味ちょっと人なんですよね。
じゃあその情報の入れ方っていうのはね、ネットの使い方が多分聞いてくださってる方からすると、意外な出番だったっていう順番が、一般の方ってネットが先だと思うんで、なんかそこが意外だなっていう学びだったんですが。
あんまりネットを信用していないというか、これね、信用してないんじゃないです。今気づきましたけど、うまく使いこなせない。
というと、
ネットで徹底的に調べないですね。
なるほど。
誰かに調べてもらいます。 誰かに調べてもらうときはもう偉そうに3ページ、5ページまで調べろって言いますけど、自分のときはその広告の1個目、2個目ぐらいしか見ないです。もうそもそも1ページ目も見ないぐらい適当。
得手不得手があるってことですね。
そうです。なので、誰かに調べてもらうことも含めれば徹底的に調べてるけど、自分はそういうのはあんまりやらないだけです。う
ん、松田社長とかがお得意なんですかね。
そうですね。お得意ですね。はい。
理解しました。じゃあその情報の収集っていうところは理解はしたんですけど、うんはい、ちょっとそのあのインプットのコツっていうところの咀嚼力に行く前に、はい、さっきの話題でその、はい、なんかビザスクで聞いた話とか誰でも何でもいいんですけど、はい、そこで得た情報で、あ、この業界こうなってるんだみたいな、その仕組みも二次利用できるかもみたいな、そういうストックもしてるって、さっきあの、
はいはい、
あの高価買取の業界の話聞いたときに、はいはい、この同じことをどこか他でもできるかなっていうふうに考えてるっていう話があったと思うんですけど、はい、なんかその小島社長の頭の中って、その情報を仕入れたときに、なんか構造的に理解してる、理解をしようとされてるのかなっていう、その人が話してる具体な話を、これどういう構造になってるのかなみたいな、うん、なんかその俯瞰する癖っていうのが常にあるような気もするんですけど、なんかその咀嚼、あの相手が言ってる情報をどういうふうに処理されてるのかなってちょっとうまく言えないんですけど、
そうなんですかね。例えばその買い取りであれば、はい、結局あの僕がいろいろ聞いた結果、そのまああの事業フランチャイズみたいな事業説明会で言ってることがどれだけ嘘かっていうのも、はい、その裏側で勤めてた人たちを聞いて分かったんです。結構えげつない営業もするし、なんですけど気づいたのが、いまだにあの紙、例えば紙のチラシって強力なんだなっていうのがまずそこで分かったんです。結局集客がネットじゃないんですよ、紙の広告なんですよ。
よく確かにマンションに入ってますね、はい、
でしかもほぼ高齢者なんです。
そうですよね、
はい、で、おじいちゃんおばあちゃんにこういうトークをしてこういうふうに買い取りますっていうのを学ぶと、もちろん僕はもう罪悪感があって、まあ、その後はね何が起こってるかちょっとここで言わないで、結構、まあ、ひどいことになってるんですよ、業界として。あの、なんですけど、分かったのが、あ、紙でおじいちゃんおばあちゃんの信頼感を得るっていうビジネスって、もうこれ何十年も前からあるのに、未だにできるんだっていうストックが入るので、うん、
なるほど。
そうなんですよ。
そこを採用したわけです
ね。そこを採用したっていう。
なるほど、なるほど、うん。この世代には紙がまだ有効なんだっていうことが、確約というかその信頼性高いなっていうことが分かった。
でさらに地方に行けば行くほどより儲けやすいっていうふうに売り上げが上がるんですよって言ってたんで、ってことは何が言いたいかというと、プラス地方の方がよりいいっていう、まだ、はい、情報が少ないしっていうのも分かって、それをなんか別のビジネスでできないかで、一個のそのなんだろうな、あの自分の中での知識というかが一個できるわけですよ、
うん、はい、ありがとうございます。ちなみに、うん、あのちょっと二つ目も展示会の時の話ももう少し聞きたかったんですけど、はい、私あのビッグサイドとかの展示会っていくつか行ったことはあるんですね、はい、ただあれって何気なく行くとすごい営業かけられちゃって、すごくこうしんどかったりとか、うん、なんかいらんパンフレットいっぱいもらったりとかして、はい、結局何だったっけなっていうふうに疲れて終わったぐらいしかなくって、はいはい、まあ、もちろん歩きますけど、うん、なんかそのなんとなくの度合いとして、なんか展示会で何見てるんですか、
う
ん、
あのこれはですね、はい、あの僕と会ったことがない方はわからないと思うんですけど、まゆみさんはわかると思うんですけど、僕結構ですね、あのいらないときは、まあ、あのいらないですって言ってとか、もういらないっていうその敬語も使わないで言うと、その後何にも言われないで見てても声もかけられないし、
そうですか、
圧をかけてるんで別にあのそうなんですよ、話しかけづらいらしく話しかけられない。
へえ、そうなんですね。
これ得してるのか、人徳がなさすぎて、
そうなってるんじゃないかと思い
ますけど、そうなんですよ。だから、まあ別にそこはまあ、うざいとかそういうのはもう、あんまり話もかけられないし、あ、もう大丈夫です、みたいに言えばそれで終わりなんで、うん。
さっき言いましたよね、あの、ここまで進んでるんだ、とか。
あの、なんとなくトレンドがわかるんですよね。いっぱい見てると。なんか似たのがたくさん出てたりするんですよ。はい、でもそこからビジネスに何かしたっていうことは一度もないです。ただ、あの、見てて、賑わってる展示会の、やっぱり明らかにめちゃくちゃ賑わってる展示会のブースってたまにあるんですよ。うん、それを見てると、やっぱり面白い、なるほどなっていう商品 なったりとかして、それはそれで参考になったりもして、やっぱり紐そうなところってやっぱり行けてないんですよね。その見て、もう奥で座ってて、座ってるブースとかあるじゃないですか。
そうですね。
もうむしろどうやって入るものもできないですよね。なんか気まずすぎて。そういうのもあれば、もうなんか賑わっちゃってるところ。で、賑わっちゃってるところっていうのは、その業界の中でもなんか、ちょっと尖ってたりとかするのかなと思っているので、そういうのって一体何をやってんだろうとか、っていうのを、なんとなく見に行くっていうのと、あとはできるだけ自分が、から遠い分野とかに行くと、やっぱりね、面白いんですよ。福祉とか、全然興味ないし、わからないんですよ。でも、今、福祉って、めちゃめちゃ、進んでるんですよ。福祉のおじいちゃんおばあちゃんが使う杖とかもそうですけど、めちゃくちゃおしゃれになってたり、もうものすごく便利になってたり、めちゃめちゃ僕のイメージと違って、レベルがものすごい上がってるんですね。そういうふうになるべく自分があえて行かないところに、行くと。で、これは、普通のマインドだといけないわけですよ。なので僕は、じゃあ、湘南に行って海を見ながら歩くっていうのと同じ感覚でここで歩こうっていう。
なるほど。
で、なんとなくというか、携帯のアプリを見たら1万5000歩とか1万8000歩とか、なかなか2万歩って行かないですけど、行くぐらいまではとりあえず歩くというか。
そういうモチベーション
なんですね。そういうモチベーションです。そうなんですよ。どうせ歩くんだったら、っていう。そんなモチベーションです。
ちなみに、はい、そのイベント情報っていうのは普通に東京ビッグサイトとか。
東京ビッグサイトって入れれば来ますというか、何回か行ってれば、
も
う、
来ますね。
僕もうね、行き過ぎちゃって、もう、何でも来ます。
招待が来ます。
何でも招待が来ます。なんか、しかも VIP とかっていう謎の。
はいはいはい、ありますね。
VIP って言って、で、しかもコーヒー一杯無料みたいな。
ありますね。うん。はい、講演会とかそう
で。大体 VIP です。コーヒー一杯無料にな
ります。今度一緒にご一緒させてください。はい、なるほど。わかりました。
本当に、まとめますと、その、チャンスをつかみたいんだったら、自分が行かないやつにあえて行くっていう、その仕組みを作らないと新発見ってないんですよ。自分が人事の業界だから、人事のやつ行っても、あれ自分が知ってるやつ行ったら、本当にくだらないしつまんないんですよ。
そうですね。
じゃないですか。
はい、
そうなんです。だから、そうじゃない、もう、全く違う、よくわからないやつにとりあえず行ってみる。そうすると10回に1回ぐらいはいいことあるかも。その中でも僕特におすすめなのはフランチャイズの、
はい、
展示会って東京と大阪で年1回ずつやってるんですよ。
はい。
めちゃくちゃ面白いです。
そうですか。
今流行りの FC 全部出てるんで。
へえ。
それがあらゆるフランチャイズが全部出てるんで。
へ
え。1、2時間で今の日本のこれから今年来年流行るだろうっていうフランチャイズがわかるんですよ。つまりどういうことかというと、
はい、
世の中でめちゃめちゃ唐揚げが流行ったり食パンが流行る前にもうそこにいっぱい出てるからなんですよ。
へえ。
そうなんですよ。
フランチャイズってそうですもんね。はい、いきなり多店舗、100店舗、1000店舗、バーッと行くと、
はい。あ、ここから地獄を見る人たちが多分この業界でいっぱいいるんだろうなっていう。
なんてこと。
コインランドリーとか、わかりますよね。なんか携帯のなんか画面の修理のなんか3坪でできますとか。
ああ。
はい。でそういうところに出て、いっぱい出てて、そこからなんかだんだん流行っていくんですよね。
なるほど。これは皆さんいい情報を聞けましたね。フランチャイズのイベントが一押しだそうです。
フランチャイズのイベントも本当に一押しですね。
なるほど。
はい。
わかりました。すごく今までにないぐらいの解像度で、小島社長のインプットがどうなさっているのかが聞けて、すごく、
ただ、ちょっと真由美さんのその咀嚼っていうのに関しては僕が答えが出てるのか、あんまり自分が咀嚼をしてるっていうイメージがないんですよ。
いや、なんかなぜその質問をしようと思ったかで言うと、はい、なんか以前、小島社長がこのポッドキャストで、ジムに行かれていた時に、なんかジムで広告、なんか画面に映像が出て、
はい。
なんかそこでビジネスモデルの凄さに気づいたみたいな話をしたときに、でも普通の人ってなんかただ単に広告眺めて、そのビジネスモデルのエグさとかヤバさに気づかないよなって思ったときに、なんで小島社長は常に僕はそれを考えてるからですよってその時もさらっとおっしゃったんですけど、なんでできるかっていう。 裏読みとか同じ情報を目にしても、
うん、
なんかそこの理解度みたいなものがやっぱり、
あ、これはあの僕大前提として、はい、企業ってみんないいこと言うじゃないですか、
はい、
あのじゃあファイナンシャルプランナーもそうですけど、いいこと言うのは必ず裏があると思っている、それひねくれって思ってるから絶対裏があってやってるんですよ、全てが。そうなんです、残念、
ね、
残念ながら本当に人のためになんてやってないんですよ。っていうとちょっとね、僕もなんか悪い、またイメージダウンになるんで、あれですけど。
なかなかこう、人間性がダウン
する。でも、残念ながら、そうなんですよ。
うん。
そう。そこを、なので、ものすごく良さそうなオファーであればあるほど、必ずそれは商売だし、裏があるし、必ずポジショントークのはずなんですよ。
うん。
っていう前提で、ものを見てるからなんです。だから、いいことを言ったりとか、美味しそうだ。うん、その、まあ、それはちょっと、有料版の方で、あれしたんで中身はあえて言いませんけど、
はい、
そんなにいい感じのオファーあるんだって思ったんで、ってことはこれって裏があるよねっていう。そういう感じです。だから良さそうなオファーであればあるほど裏があるよねっていう。まあ、裏ってこれ別にあれですよ。裏って犯罪とかって意味じゃなくて、別にそれは商売として当然なことなんですけど、参考になるんですよね。
そうですよね。
はい、
フリーとか無料とかで言われたもののバックエンドが何だろうなっていうことを考えるん
ですね。そうです、そうです。なんでそんなそこまでやってくれるんだろう。
うん、
それはこういう裏があるよねって。なんでそんなに誰も欲しくないものを有料で買うとか言ってんだろうみたいな。
うん、
そうですね、これおかしくないっていう、そのおかしくないっていう違和感が、でも上場企業がそんな気持ち悪い、いや僕ら気持ち悪いっていうそのズレがあるとチャンスかな。ちょっとね、アンテナが立つんですよ。
センサーがありますよね、そのね。
そうなんですよ。ってことは、気持ち悪い、そんなおかしい、めんどくさいことをやっているということは、裏があるよね。調べてみたら、やっぱり裏があったっていう、
うん、
はい。そこの最初のアンテナに気づけるかどうかかなと思ってます。
そうですね。
常に。だから、常にやっぱり、商売人であれば、やっぱり疑ってみるっていう。何でも疑うってことじゃないですけど、
うん、
そう。
ちなみに、その時って調べてみるってさっきおっしゃったんですけど、私、なんか気づいたとしても、なんかそっから先どうやって調べるのかが、あんまりちょっと。
例えば、その会社って上場企業なんで、上場企業であれば、有価証券報告書というか、決算書というかで、
うん、
どれだけ売上があって、何をやっててとかっていうのが当然全部わかるわけですよ。うん、てか、そこじゃなくても、ホームページというか、会社の LP じゃないですよ。会社のホームページを見れば、どんな事業をやってるっていうのもわかるし、うん。
なるほど。
なんか、それ、IR 情報というか、まあ僕はまあ個別株もやってるんで、そういうのをまあ見るのが好きなんで、
うん、
そういうのをまあ見る習慣があるから割と見るというところもありますけど、大体世の中のありとあらゆる、まあ、ものは当然商売なんで基本裏がありますよ。
うんう
ん、っていうふうに思って見てると、昔ね、石原明先生が言っていた、世の中はすべて他の人、他の会社が自分のためにお金を出して実験をしてくれてるっていう、やっぱりあの言葉がまさに僕はもう名言だと思っているんですよね。そういうふうに世の中を見ていくと、本当の教科書っていうのはビジネス書とかセミナーではなくて、リアルでお金を払ってみんな命がけで会社が戦ってるじゃないですか。
はい。
それっていうのはコマーシャルとかランディングページとか営業のやり方にやっぱ全部出るわけですよ。
うん、
だったら、やっぱそこを見るべきだよねっていう。
なるほど。
はい、僕もすごい今、いいこと言いましたよね。まとまって、なんかちょっといいこと言いましたね。
いいこと言ってますよ、いつも。はい、なるほど、はい。石原明先生もね、久しぶりにお名前出ましたけれども。うん、いや、名言ですね。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第716回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。